あゆみの FM605。
このコーナーでは劇場で公開された新作映画の中から担当あゆみが映画を見ていて着目する F ファッションと M ミュージックが優れている作品をご紹介。映画や映画館はもちろんファッションや音楽にも興味を持っていただければと思います。
はい、というわけで始まりました、あゆみの FM605 です。
はい、
なんかマガジンの映画の紹介みたいになっちゃった。マガジンのコーナーみたいな。
映りますよね。
映りましたね。はい、というわけで、はい、まずメールをいただいてますので、じゃあペップさんお願いします。
はい、トニーさんからいただいております。はい、前回のあゆみの FM605 のコーナーで取り上げた映画パターソン、
うん、
自分もちょうどこの映画を那覇市の桜坂劇場で見たばかりだったのですが、この映画僕もめちゃくちゃ好きです。
うん、
見終わった後で一人で親を待つ少女に隣にいていいかいと声をかけたくなりましたが、自分がやると変なおじさんに思われそうなのでやめました。それからダークサイドに染まっていないアダムドライバーは初めて見ましたが、こんないい役者さんだったんですね。うん、彼のことが一気に好きになりました。これは映画の形をとった約2時間のポエムなのかもしれない。
うんうん、
あなたの1週間もこんなに楽しいんだよとジム・ジャームッシュの声が聞こえてきたような気がしました。
うん、
とそんな感想を持ちました。あーはーんというふうに言っています。
はい、兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
いや嬉しいですね、コーナーで取り上げた映画を見ていただいて。
うん、そうですね、
まあ、確かに隣にいる女の子に見知らぬおじさんから声かけられたら怪しいんで、うん、あれはアダムドライバーだからこそね成り立ってることなので、これはやめた方が良いでしょう。
そうですね、はい。うん、まあ、今やったらみんなあのなんか警報器みたいなの持ってて、
ピ
ューピューピューってなったらね、一気に現実に引き戻されるということになると思う。
はい、アダムドライバー、そうか、カイロレーンしか見たことなかったってことです
よ
ね。
そういうことですよね。
うん、まあ、他にもいい作品たくさんあるんで、
まあ、いろいろね、うん、出てありますね。
今度は何でしたっけ、ローガン・ラッキーかな、あの、うん、チャニング・テイタムとかと一緒に出る作品があるんで、今日予告見たんですけど、
そうですか、
行くと思いますよ。うん、かっこよかったから。はい、あはということで、
はい、
はい、ありがとうございます。というわけで、スターウォーズのお便りとか前募集したんですけど、それは番組の後半でやりたいと思います。
はい
はい、
はい、というわけで今月ご紹介する映画は、
うん、
B&BY ベイビードライバーです。
あ、
テンション上げたな。
もうガンガンテンション上げていきましょう。今日パンフレットとサントラを持ってきました。
これ日本版ですか。
はい、
お、
今さっき
出たばっかり、
ね、買ってきました今さっき。
あ、出たばっかり
ですか。見ていいですか。
はい、あの長谷川松蔵さんの
解説
がねついてて、
2枚組ですよねこれね。
そうですよ、うん、そして何も書いてなかったのにポスターがもらえてめっちゃテンション上がりました。
そうなん
です。そうなんですよ。このジャケットの柄のポスターなのかな。
あ、いいじゃないですか。
これ、う
ん、全然知らんかって買って、ちょっと特典お待ちしますんでお待ちくださいとか言われて、
何
やろ何やろって思ったらジーンってポスターが出てきて、やったと思って。
へ
国内版だけっぽいですね。
あ、そうなんですね。
タワレコで買ったんで、あのこの配信する頃にもしかしたらなくなってるかもしれないですけど、ぜひぜひあのお好きな方は買いに行ってください。
はい、
はい、ベイビードライバーちょっともう最高すぎません。もう大好きなんですけど。
うん、
あれあれ、
いや
2人とも見られました。
見ましたよ。
あ、僕も見ましたよ。はい、
じゃあよし、今回はネタバレありでいきますんで、
あ、ネタバレ、
あ、見てない方はもうここであの15分くらい早めてもらって、
はい、
スターウォーズのとこだけ聞いてください。
はい、
はいはい、ベイビードライバーはエドガー・ライト監督、うん、2017年作品、113分です、
はい、
これはねもう M と F と両方良かったですね。
うん、
で、ね、音楽の方はね、私そんなにここで流れてた音楽詳しくなかったんで、
うん、
これ知ってたらもっと楽しめたんやろうなとかいうところもあるんですけど、
はい、
ジミーさんとかね、
はい、
タキさんとかは多分お詳しいので、
うん、
追試ねのねジミーさんのお話とかすごかったですよね。
はい、そうでしょ、
はい、
うん、
でタキさんも自分でねミックスとか作っちゃって、
そうエドガーライトに送りつけて
ますよ、ね、そうそう、メンションして、なんかハイエドガーライトみたいなハットマークで書いてましたけどね。そうそう、
はい、
エドガーライトは、ね、結構 SNS 多分チェックしてはるんで。
あ、してますね、
うんうん、私エドガーライトにいいねもらいました。
おお、
めっちゃ嬉しかったです。
うん、
ちゃんとねチェックしてますよ。だからタキさん頑張ってほしいですね。
うん、
で、ですね、M はね、もうこれいろんな人が多分話してるからそんなに私が言うこととかもないと思うんですけど、
うんうん、
まずソニーのロゴですよね、
はいはい、
冒頭にピンっていうあの有名なソニーのロゴ、うんうん、あれを出した後にそのピンっていう音のままピンってなって、それをそのまま耳鳴りの音にしてると、
あ、そうですね。
うん、あれちょっともう、嘘やろと思って、映画始まった時から何この気合の入れ方と思って、なんか映画でその配給のロゴが出てくる時から音を使ってる映画って結構あるじゃないですか。
はい、
でもなんかこの映画ってもそれをもうかなり完璧にやってて、
はい、
でそのピーンっていう音がそのまま。あのベルウォートズの音を後ろに鳴ってる音につながるんですよね、
うん、
いやもうちょっと天才なんちゃうかなと思いましたね、
うんうんうん、
あれはちょっと震えましたね、ほんまに、あーすごいってなってでも結構あの耳鳴りの音みたいな感じでずっと結構他の曲でも鳴ってたりとかもするんで、
うんうんうん、
そういう使い方がうまいですね、
はいはい
はい、まあ、あの皆さんが言ってるようにね、あの音の完璧さというか、
うん、
完全に一致してる感はもう言うまでもないんですけれども、
はい、
まあ、私が好きやなって思った曲の使い方は、
うん、
1個目はあのデイブ・ブルーベック の, あの銀行の作戦会議みたいなするところで流れてた、
はい
はい、アンスクエアダンスっていう曲なんですけどもね、
はい、
デイブ・ブルーベックといえばもう変拍子を作るのが得意な方でですね、
はい、
変拍子って分かりますかね。
いや分からないです。
ですね、うん、普通の拍子は例えば4拍子1、2、3、4、2、2、3、4、うん、みたいな曲とか、あと1、2、3、1、2、3、
うん、
みたいな4とか3とかなんですよ、うんうん、まあ、例えばその人間が歩く時とかは1、2、1、2って歩くじゃないですか、
うんうん、
あと踊るときワルツとかも3拍子だから、
うん、
基本4とか3が多いんですよ、
うん、
だけど変拍子は それにプラスされてるの、例えば5拍子とか7拍子とかで、
うん、
1、2、3、1、2、1、2、3、1、2とか、
うん、ああなるほど、
1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3とかなんですね、
うんうんうん、
で、デイブ・ブルーベックの有名な曲は、私が上半期のベストでも挙げたシングでも使われてた
うん、
テイクファイブっていう曲ですね。
はい。
チャラチャラチャチャチャラチャラチャラララララララダダダダで1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、あれは3プラス2ですね。
なるほど。
はい。でそれと一緒で、これは、7拍子なんでダンダンダンダンダンダンっていう、
うん
うん、っていう裏打ちもちょっとね、あの面白い感じになってて、
はい、
でまあ変拍子の曲私すごい好きで、なんていうんやろ、その普通の4とか3に比べて、
うん、
だからそうややトリッキーな感じもするし、うん、ちょっとうってこう前のめりになるけど止められるみたいな、
う
ん、なんかすごいなんていうの、緊張感もあるし、
うん、
なんか面白いんですよ、やっぱ使われるとね、
うん、
まあ、あと有名な曲で言ったら、うん、ミッションインポッシブルとかも、
あ、
はい、そうですね、じゃんじゃんじゃんじゃん1、2、3、1、2、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんタララじゃんじゃんタララ1、2、1、2、3、1、2タラン、
あ
タララン、
確かに
じゃんじゃん、なんかいいでしょ、
前のめりになる、わかります、
そういう感じでですね、
うん、
まあこれを使ってきたというところですね、あの会議の緊張感あるところで、
うん、変拍子
の曲を選んできたエドガー・ライトはいいですね
なるほど、
しかもね、あのベイビー君がピアノをね指で動かすっていう可愛い場面もありましたけれども、
はい、
はい、まあ、これが一つ、
うん、
で二つ目は、フォーカスのフォーカスポーカスという曲ですね、
はい、
これはねもうちょっとめっちゃ一番好きで、ベイビードライバーのシーンでこれが流れるシーンが、
うん、
これは、最後のもうクライマックス手前ぐらいで、
うん、
ベイビー君が車を郵便局の前でバーンってやってジェイミー・フォックスを殺した後、
はいはい、
車を出てきて、2人に追いかけられるシーンで、バーって走るシーンで流れる曲で、
うんうんうん、
これもなんかちょっと息苦しくなってきた、なんかテンション上がりすぎて
今そんなことなか
った過呼吸みたいになってきた一緒に説明しすぎてすいませんとフォーカスポーカスは、
はい、
これはもう音と、
うん、
あの声が完全に一致してるんですけど、
うん、
このイントロでデレレレデレレレチャチャチャドンドン デレレレっていうイントロが8回ぐらい続くんですけど、そのチャチャチャドンドンのドンドンの部分で、このダーリンってあの女の人いるじゃないですか、この人がジェイソンって言うんですよ。でトゥトゥジェイソンってめっちゃかっこいいと思って、何この一致みたいな最高じゃないですか。でしかもこれもうネタバレありのあれやから言いますけど、この人死ぬじゃないですか、
はい、
撃たれて、
はい、
で、バディがだからジェイソンですね、がその女の人が殺されてクソって思って立ち上がった時に撃つ銃声の音も同じで、バンバンバンバンバンなんですよ。こうしてるんですよ2人が、ああもう痺れるわってなって、すごいですよね、もう本当に。お二人ともめっちゃ冷静です
いやいやいやいや、なるほどなってい
や、だからもうこんなになんか、あの音を一致させてるエドガー・ライトもすごいし、まあ、この曲のセンスもめっちゃいいですね、しかもこのダラララダラララチャチャチャドンドンの1回目のドンドンのところで、後ろでキュインってギターが入るんですよね。でその時にキュインって入る時に、このバディがあのベイビーをドンって押すんですよ、
まあ、
そのタイミングとかもめっちゃいいですね。
なるほど、
はい、っていう感じで、もうとにかくこれ曲全部いいんで、サントラは買いですね、はい、なんで、はい、ぜひぜひ買ってみてください。
はい、
はい、M は以上です、他の、ね、音楽とかも解説してはる人いっぱいいると思うんで、他のポッドキャストとかネットとかで調べてもらっていっぱい出てくると思います。
はい、
であんまり誰も気づいてないであろうけど、めっちゃ世紀の発見したって勝手に思ってると思ってそれを今から発表します。まあ、F にもつながる話なんですけど、このベイビードライバーの色の使い方なんですね、で基本的に、よく使われてる色が2つあって、赤と青なんですよ、で、赤はベイビーを支配してるものとか縛り付けてるもののイメージ、で青は逆なんですけど、解放したりとか、プラスに働く時とか、なんかベイビーにとって幸せなものとかで、すごい対極になってるんですね。はい、で、例えば赤で言うと、ベイビーが最初にこの走ってる車3台並んだりとかする車ももちろん赤ですし、はいはい、あとコーヒー買いに行くところとかですね、後ろでコーヒー買ってる時に店の看板とか、あと信号も赤だったりとかして、で歩いてる人も赤の服の人が多いんですよ、でそういう感じに比べて、そのコーヒー屋さんに入るときに後ろにあのデボラが一瞬見えるんですけど、もちろんデボラはずっと着てたんですけど、ジージャンが青じゃないですか、
はい、
だからあのベイビーを救ってくれるものとしての青なんですね。でも彼女が働いてるダイナーのソファーとかは赤なんですよ、看板の色とか、だから2人がそこにいたとしても2人のその周りの環境は良くないっていうことを暗示してるというか、
なるほど、
完全に幸せじゃない感じもするんですよね、でもそれがマックス幸せになったのが
あ
のコインランドリーのシーンなんですけど、
あ
そこは周りが全部青なんですよ、
2
人が一番会って楽しい時ね、で、すごいあそこって青、黄色、赤みたいな洗濯機に回してて信号みたいになってて、最高やなってなったんですけど、あとはですね、赤でケビン・スペイシーがベイビーに渡した赤の手袋があるんですけど、あれも赤で、仕事を任せられてるというか、逃れられないみたいな、で、なんか仲間の中国人みたいなのが殺された時にスクラップのとこ行くじゃないですか、
はいはい、
あそこで赤の手袋をバーって捨てるんですよベイビーは、
嫌
だから、
なるほどなるほど、
けど捨てたのに後ろ振り向いて歩いたらまだいっぱい赤い車があって、まだこの世界が逃れられないってなってるんですね。で、あとはですね、レストランで2人があのご飯食べてるシーンあったじゃないですか、
はい、
あそこでも赤ワインみたいなやつ飲んでるんですけど、
はい、
それはなんでかっていうとケビン・スペイシーが払ったお金で食べてるからなんですね。
なるほど、
あとピザ屋の制服も赤なんですけど、あれもこの仕事が長く続かないってことが暗示されてるわけです。
なるほど、
っていう感じで見ていくとすごく赤と青が、象徴的に使われてるんですね。
なるほど、
で青が一番印象的だったのは、そのフォーカスフォーカスが流れてる時に逃げるシーンなんですけど、こうバーって走っていってショッピングモールみたいなとこでジージャンみたいなのを羽織って青い帽子をかぶるんですよね、そこら辺に店にあったやつをバーってひったくって、
はい、
でそれはベイビーが自分の足で逃げてて、それを着て 自分の足でこの赤の世界から逃げるっていう、
うんうんうん、
あの意志の表れなんですね。
はいはいはい、
なんですねっていう江戸が意図してるからじゃないですか。
まあ間違いないと思います。
でその時に乗る車が青なんですよね。あのフォーカスフォーカスが流れるとかで。
なるほど、
うん、でもそれに乗ってて追いかけられて無理になるから乗り換えるんですけど、
はい、
それはあのおばあちゃんの車なんですよ。
あ、はいはいはい、
でそれは紫なんですよ。赤と青が混じってる色なんですよ。
なるほどなるほど、
うん、
だからやっぱまだ逃げれてないんですよね。
なるほどね。
でしかもダーってこの歩きながら歩きながら、ね、足で走ってる時に、
うん、
もうそこら辺の場面最初は青ばっかりやったのにチラチラ後ろに赤が出てきたりとかしてその紫の車になったりとかするんですよね。
なるほどね、
うん
うん、
だからすごい象徴的だなと思って。
なるほど、
うん、で最後あのバディと対決する時、あのブライトンロックが流れるクイーンの、うん、
はいはいはい、
あそこはバディはすごいライトで照らされた赤い顔なんですけど、
うんうん、
ベイビーとかは青なんですよ、
うん、
だからもうまさにあそこが赤たい青みたい
な
感じですね。
はい、
はい、あとはおじいちゃんの目はブルーなんですよ。
あ、
だからやっぱベイビーに味方してる人はブルー、
うんうん、
裁判に来た時のおばあちゃんの服もブルーやったりとかして、
うん、なるほどね、
うん
うん、
で最後警察のそのシーンあったじゃないですか、何年か過ごしてるみたいな。
ああ、ありましたね、
うん
うん、
あそこが一番あのその最後なので、
うん、
その青い床を磨いてるベイビーが映って、で最初その床の俯瞰ショットみたいなんですけど、
はい、
パッて全身が映った時に後ろで赤のランプがエグジットって出てるんですよ。
あ、なるほど、
だからもう赤から出たってことなんですね。
あ、なるほどね、
うん
うん、
お素晴らしいじゃないかとなって
、うん、なるほど。
で最後あの、うん、白黒の世界でデボラと再会して、
はい、
色がついた時は青のドレスを着てるんですよ。
デボラ、ああ、
でもちょっと車には赤がシートがあってちょっとこれからどうなるか分からないよっていう、
はいはいはい、
腕エンドみたいな。すごくないですか私のこの赤と青の考察。これ誰もまだ発見してる人いないと思うんですよ。これ配信するのも惜しいぐらい、
めっちゃ
世紀の大発見やと思って、
配信せえんかったら誰も分からない。
ちょっとこれすごくないですか、自分で我ながら見てて発見して、
うん、
あすごいやんこれと思って思いましたね。
黄色はどうなんですかね。
そのあ、そうそう、黄色もあったよね。
信号でしょ絶対この車の絵だし、
うん、
バナナとかね、あの、うん、ありましたね、ご飯食べてる時の、
うん、
なんかなんやろ、そのどうかっていうのは分かんないけど、
うん、
このエドガーライトってその背景の色とあとなんやろ、あの出てくる人の色を絶対一致させてて、
うん、
例えばそのコーヒー買いに行くとこのシーンやったら黄色と青の服の人が店のとこにいてみたいな感じやから、なんか中立的な感じなのかな黄色とかは、
うん、
まあ、信号で言うと黄色ですしね、
まあまあ、まあね、
うん、おじいちゃん の, そのご飯トースト作ってる時にベイビーが手にかけてたタオルとかも黄色の線みたいな感じだったから、
おお、なるほどね、
なんかその害もないしいいこともないしみたいな感じなのかもしれないですね、
うんうん
うん、
なるほど、
うん、ちょっとそこは分からないですけど、
はいはい
はい、っていう感じで、
うん、
なんか色に注目してみるとすごい面白くて、
うん、
であの iPod iPod かな、あの古いやつ、
はい、
いっぱいそのベイビーの部屋にあったやつとかもあるんですけど、はい、それも赤が2個ぐらいでiPod シャッフルかなんかが青なんですよ、
うんうんうんうん、
だからそういう赤と青が混じった状況みたいなのもあるのかなと思いますね、はい、って感じでぜひぜひ赤と青にもしリピーターの方いたら注目して見てみてください。
なるほど、
はい、というわけでちょっとめちゃわーって喋りましたけど、
はい、
ベイビードライバー、
今私世紀の発見
3ドラ目まで行きましたんで、
ああ3ドラ
目、ね、1ドラ2ドラ3ドラ、はいはいはい、今3ドラまで行ったんで、
はい、
はい、ぜひぜひ皆さん、え、皆さん何ドラですか今。
僕まだ1ドラです。
1ドラですか。
いや1ドラ以上する気がない
です。あ、なんかまこちゃんあんま乗れなかったって言ってましたもんね、
う
ん、
あ、そうなんですか。
いや、まあ、あのちょっと体調悪くて、
うん、
じゃあもう一回見た方がいい。
2ドラ行こう、2ドラ。
2ドラ行きますか。
いやいや、それはだって体調悪いからね、作品の印象が悪いんやったら、それはちょっと申し訳ないんじゃないですか。
あの、これ、紹介しておきます？
あ、そうそうそう、マコチンがね、なんかあの、エドガー・ライトが影響を受けたのではないかっていう。
いや、そんな別に偉そうに思ったわけじゃないんですけど、
はい、
昨日、あの、あゆみさんと、この花、ベイビードライバーの話してて、そういえばみたいな感じで、
はい、
その冒頭の、ベビーさんが、
はい、
こう歩くシーンですかね、
うん、コーヒーショップの、
うんうんうん、
を見た時になんかちょっと思い出したものがあるんですけど、
はい、
まあ、ミュージックビデオで、
はい、
女性シンガーのカイリー・ミノーグの、
うん、
Come into my world っていう 曲のプロモーションビデオがあるんですけど、はいはい、その世界観がまさにねちょっと似てるというか、
うん
うん、あのサンドラしたあゆみさんが共感してくださったので、
ああ間違いないと、
間違いないというかあのこの好きな方あのチェックしてほしいんですけど、うん、
長回しな感じでね、
うん
うん、面白いですね、めちゃ似てましたよ。
へ、
まあ、影響を受けてるかどうかは分からないですけど、
なるほど、
ね、うん、
ちなみにこの PV のディレクターはミシェル・ゴンドリーで、
うん、そう
そう、あ、なるほど、
あの、うん、ね、映画好きの方はね、はい、ぜひ、
うん、要チェックですね、
はい、なるほど、
後でリンクとか貼っときましょうかね、
ああ、
うん、
ぜひ、
はい、うん、私この出てくるキャラが愛おしい系全員好きみたいな映画が大好きなんですよ。
お
ベイビードライバーって悪役も含めて全員いいじゃないですか、
うん、まあね、
うん、だからもう本当にこの2017年を代表する一本だなとめちゃ思いますね
なるほど、
はい、うん、ぜひぜひ、まだブレードランナーもスターウォーズも控えてるのに2017年大変なことになったぞと、
あ、
バンクルワセ、
バンクルワセ来たって、私絶対好きだなと思ったんですよ予告見た時、これドハマり、ドハマりぐらいしましたね。
ほう、
はい、皆さんぜひ見てください
、はい、
見てくださいってか、これネタバレだから見た人しか聞かないだろうけど、
あ、まあね、はい、まあまあまあ、
はい、というわけでベイビードライバーをご紹介しました。
はい、
スターウォーズの11月に特集をしますということでですね、どんな話をしてほしいですかとか、どんな特集にしたいですかっていうお便りを集めまして、ありがたいことにいくつかいただいたのでご紹介したいと思います。はい、じゃあまこちお願いします。
タウルさんからいただいております。はい、あゆみさんの FM605 のスターウォーズ特集、お題としてはズバリスターウォーズの音楽を語るといった内容をリクエストさせていただきます。
うん、
スターウォーズといえばジョン・ウィリアムズのあの偉大なスコア、
うん、
ライトモチーフという方式でしょうか、
うん、
キャラクターなどのテーマを多彩なアレンジで変化をつけているのが好きなんですが、切り口は何でも構いませんので、ぜひその知識と熱のこもった語り口であの音楽についてお話ししていただければと思います。ちょっとシンプルすぎてすみません。
いやいや、
なるほど、
ありがとうございます。はい、音楽ですね、これはぜひやりたいですが、ちょっとね、どうでしょうね、難しいのかな、流したりできないですもんね。
ああ、
まあまあ、
そういう難しさ、
そうそうそうそう、その著作権的なことで、うん、ディズニーなんでね今回
スターウォーズビビってんな
怖いですよそれは、スターウォーズちょっとまあなんか口頭でね、こういう感じですよね
みたいな、さっきみたいな感じでね、
あのぐらいの程度やったらまあいけますよね。
うん、
まあ、でもやりたい音楽の話はでも絶対したいなとは思うんですよ、うん、やっぱスターウォーズ語るので欠かせないんで、
なるほど、
はい、
してくださいよ、
はい、
うん、
じゃあ続いて、
はい、ラロッカさんからいただいております。シングとのコラボ企画、スターウォーズのキャラクターがバスタームーンの劇場で歌のオーディションをするという設定で、どんなキャラクターが何の歌を歌うのか、そしてバスタームーンが紹介する工場をリスナーの皆さんに募集する、
うん、
例えば宇宙を支配するため苦労に苦労を重ね、やっと完成にこぎつけたデススター、どんな星でも一撃で粉砕してしまう最終兵器、しかしこれには致命的な欠陥がありました、
うん、
まんまと設計図を盗まれ無残にも粉砕したのはデススター。それでは歌っていただきましょう。昇進の帝国軍司令官ダース・ベイダーさんによる僕たちの失敗レイア姫からの使命を受け探しに探すはジェダイの騎士、しかし相棒は文句ばかりで足でまとい、まだ足と手があるうちは良かったが、しまいには首だけになってただうるさいのみの役立たず、そんな C3PO に捧げます。 R2D2 さんでろくなもんじゃねえで、ここでピーピーピーとかっていうね、あの書いてくれてるんですけどまあそこはちょっと割愛させていただいて、全世界が待ちに待ったスターウォーズのエピソード1、しかし開けてみたらまさかまさかの不評の嵐、中でも一番嫌われた彼はみんなを楽しませようと空回り、気持ちが悪いとどんどん出番を減らされる、今日こそ汚名を返上しましょう、ジャージャービンクスさんで私以外私じゃないのそれぞれのネタの後でペップさん、あゆみさん、まこちんが審査員となって合格不合格を決めていく、後で合格したキャラクターが舞台上に並んでいる絵をあゆみさんがツイッターに上げるとかしてくれたら最高ですと、
はい、
ありがとうございます。 伝わりましたかね今の
これねめちゃくちゃ面白いと思うんですけど、うん、まずシングを見てないと結構そのバスタームーンのキャラというかね、
でもバスタームーンが出るわけじゃないから、
うん、
一応そのそういう設定ということだけみんなが、うん、あの分かっといてもらったら、あ、まあ、できなくはないですよね。
うん、確かに、
まあ、結構入り込んだ企画なんですけど、そう
そうそう、めっちゃ入り込んでますね、まあ、確かに面白いといえば僕たちの失敗とかね、
うん、
まあ、なんかこのスターウォーズのネタも知っとかないといけない、
まあね、結構まあハードルはちょっと高いのは高いです
よね、マコチンがちょっとできるのかっていう、
僕が審査できない問題もあるんです
よ、まあそうですね、まあまあ、
はい、じゃあ続いていきましょう、
はい、
はい、
丸湯さんからいただいております、はい、スターウォーズシリーズを見ていないので、かっこあゆみさんごめんなさい今回は出る幕はないと思っていたのですが、一つ見つけてしまいました、
う
ん、スターウォーズ熱の高い投稿がたくさんあると思いますので、
うん、
何かの折にお話ししてくれると嬉しいなという感じでお便りします、
うん、
現在東京ではデビュー50周年記念企画デビッド・リンチの映画と題した特集上映真っ最中です。初日に早速2本鑑賞し、その余韻に浸ろうと昨夜フライヤーを読んでいると、
うん、
経歴紹介に、うん、スターウォーズジェダイの復讐の監督オファーを断り、3年半かけて大作デューン砂の惑星を完成させたとあるじゃないですか。スターウォーズ界隈ではすでに周知の事実だと思いますが、
うん、
もしデビッド・リンチがジェダイの復讐のメガホンを取っていたらどんな作品に、
うん、
またその後のスターウォーズシリーズはどうなっていたのか、
うんうん、
スターウォーズ強者のあゆみさんとペップさんならこの変化球も打ち返してくれると、甘えてお便りしました。これならまあこっちにも乗ってくれるかなと淡い期待を抱きながら、
うん、なるほど、
収録前に3ドラ目を決めて、いつも以上にテンション高めで、あの、あゆみさんの SM605
FM ね。SM
ちゃうわ。FM605 の配信を楽しみにしています。
なるほど。
はい。ありがとうございます。
あ、もうバレてますね。
うん、バレじゃないですか。バレ
ますね。
ね、これちょっとめっちゃ申し訳ないんですけど、デビッド・リンチの映画を一本も見たことないんですよ。
マジですか。
うん、だからこれちょっと難しいですね。
ああ、なるほど ね
東京でやってるっていうのを聞いて私もいいなと思ったんですけど、
うん、まあね、そういう機会があればね、見、うん、たい、
まこちんもなかったよね確か。
そうそうそう、
あ、マジ、
まこちんは見てそうやなと思ってまこちんも乗ってくれるかなって書いてあったんですよ。なるほど、すいません、ちょっと、
うん、
今ねツインピークスとかもね、
あ、そうそう、
ね、話題になってますけど ね、
うん、
はい、まあどれも見たことないということですいません、
バッサリ
お便りせっかくいただいたのですいません、
切り方ちょっとなんか ね
もうちょっとなんかないんかなっていうのは
ごめんなさい
できんから無理バシ
ッと集めといてね、バッサリ切るというね、
うん、ララルーさんからいただいております、
はい、
1スターウォーズエピソード2クローンの攻撃からスターウォーズエピソード3シスの復讐の間、アナキンは何をしていたのか、
うん、
2ライトセーバーの色とライトサイド、ダークサイドの関係について、
うん、
3スターウォーズトイの集め方、遊び方、
うん、
4コスプレについて、
う
ん、5余談ですが今年はスターウォーズ生誕40周年を記念して、
うん、
ミレニアムファルコンを7541ピースで完全再現したキットをレゴ社が発売します、
うんうん、はい、
レゴファン、スターウォーズファンにとっての最大の憧れのセットであった、
うん、
ミレニアムファルコン、
うん、
シャープ10179が発売されたのは10年前、うん、2007年7月でした、
うん、
当時このセットは7万円相当でしたが、うん、昨今のスターウォーズリバイバルによってオークションサイトでは50万円の値がつけられるほど
マジか
希少なセットでした。そのセットが大幅なパーツ増とクオリティアップ、そして旧3部作、うん、新3部作のミニフィグを用しての新発売です、
うんうん、
US でこれなんて言うんですかね、
799.99 ドル、およそ800ドルぐらいですね、
うん、800ドル、はい、
うん、
おそらく国内販売価格は10万円を超えることが予想されています、
うんうん、
スターウォーズファン、レゴファンの方はぜひともそのクオリティを目にしてください、
うんうん、
さて僕はといえばもちろん買います。そして積みレゴ、かっこあの有罪、 の罪。
あ、罪、最初の罪レゴは、あの、
積んどくの罪ね。
そうそうそう、積んでく。で、格好、あの、罪です、ね。そうそう。有罪の。
だ、積んだまんまやから罪ですよっていうレゴってことですね。うんうん、
はい。
はい。
となるか、組み立てるかは、家族の合意が必要なほど大きなパッケージであり、完成スケールなのです。
うん、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
ヨウさん出て出していただきましたけども、
ね、まず、あ、1番このエピソード2と3の間何をしてたのかっていうのは、これおそらくクローンウォーズの話なのかな、
うん、
やっぱクローンウォーズ私今シーズン3途中までしか見れてないんで、
うんうんうん、
これちょっと語るのがおそらく難しいかなと思いますね。
なるほど、
はい、もうクローンウォーズ見てくださいということしかできない。
あ、まあでもあれですよね、その語らなくてもクローンウォーズがそのブリッジの物語であるということやから、
あ、はい、
まあ、それを見ればまあ、分かりますね、
は
い、っていう話、
それは今ねお答えしましたね。
なるほど。
ライトセーバーの色とライトサイドダークサイドは、これは確か前のポッドキャストで話しましたね。
あ、
もうこれは、
うん、スターウォーズ入門編みたいなやつ、
ああ、ありました、
ね、昔にやった時に話してるんで、うんうん、それを聞いていただければ。
はい、
はい、でスターウォーズトイの集め方遊び方、これ確かに気になりますね。スターウォーズ破産してる人いっぱいいると思うんで、スターウォーズ破産っていうか、
うん、
ちょっとね気になるところではありますけど、
山ほどおもちゃありますからね。
なんか気になります。
難しいですよね。
コスプレについてっていうのは、これなんかどういう、私コスプレとかしないから、なんかどういう意図で書いてくださってるのかちょっとわからないんですけど。
いや、あれじゃないですか、あのよくパレードなんかに出てくるような人たちがコスプレしてることについて、
あ、どう思いますか、
まあどう思うかというか、そのクオリティがどうやとか、そういう話をしてほしいで、 F 視点で話してほしい、そういうことでしょうか。
難しいな。はい、で、5番は、あ、ファルコンのレゴですよね。これそうですね、なんか最近話題になってて、おそらく日本では10万円オーバーになるだろうと言われております。う
ん、すごいな。
あみさん買うんでし
ょ。いや、私はレゴはそこまでちょっと10万円とかは買わないと思います。
あ、買わないですか。
確かね、もっとこの2007年より前のファルコンの時はなんか2万円ぐらいだったんじゃないかな。でレイヤーのミニフィグが確かそれにしかついてないとかやった、めっちゃ欲しいなって中学生くらいの時思った記憶があるんですけど、
2万やったらね、
まあでも中学生やったら高いので、
うん、
でもこの2007年が50万円って、
そうですよ、だからこれね、10万円のとりあえず買っとけば、
とりあえずとかやめてください。
いやいやいや、とりあえず買っとけば将来的には
これ
100万超えっていうのも夢じゃないかもしれません。
いや絶対上がりますよ。
いやでもね、
限定でしょどうせ。
あ、どうなのかな。
いや、限定でしょ。
絶対買っといた方がいいです。い
や、なんでそんな、なんか10万円の買い物をやめてください
。いやいやいや、
俺も買おうかな。
全然スターウォーズ
興味ないのに。
しゃくせに、そのなんか株みたいなあれで買う
の。盛り上がりだけを期待して。
これは期待できますね。
ラルさんは買い張るということですごいですね。
まあ、ラルさんはね、もともとビルダーやから、まあ当然買わはるんでしょうけど。
すごいな。
すごいですね。
うん。いつ発売されるんでしょうね。気になりますね。
うん。
はい、どんどん行きましょう。
はい、
はい、続いて
ロンペさんからいただいております、はい、スターウォーズ特集で取り上げてほしい内容、スターウォーズグッズ自慢です。あまたあるスターウォーズグッズの中でこれはレア、
うん、
自分の中でのこだわり、
うん、
そのグッズにまつわるエピソードなどを語る内容をお願いします。
うん、
まあポッドキャスト向きではない企画ですが、
うん、
あと果たしてマコチンさんの家には何かしらのスターウォーズグッズがあるのか気になるところですと、
はい、
いうふうにいただいております。
グッズのやつ出ましたね。確かにポッドキャストやったら難しいのかもしれないけど、みんなのお便りを集めてこういうの持ってますみたいな、
まあね、あとまあ、その写真をもしもらえたら、その
載せたらいいです、ね、
サイトに載せることは可能じゃないですか、
うん、
やっぱグッズのやつやりたいですね。
おお、そうです。
じゃあどうしようかな、音楽とグッズと両方やりましょうか。
音楽とグッズ。
ね。まず、じゃあ、一つ目は、グッズ、うん。だから、こういうのを。
採用ってこと、
ね、もう採用ってこと
ですか。あ、もう今、だって次だから、11月やから、
お題、あ、来月。
もう今言っとかないと募集できないですから、
ね。ああ、そう
か、うん。
うん。
グッズ自慢行きましょう、じゃあ。
最近。あなたの持ってるスターウォーズグッズ。
そうそう、2票グッズの話いただいたんで。
うん。
じゃあ行きましょう。あなたの持っているスターウォーズグッズ自慢。
うん。
こういうのを、ね、こだわりのあるスターウォーズグッズとか
持ってます、
こんなんみんな持ってないやろとか、
うん、
別にそんなレアじゃなくてもこれには思い入れがありますとか、
うん、
そういったものがあれば写真添付で送ってください。でそれが一つ、
うん、
でもう一つは、音楽について語るということなので、
うん、
でどうしようかな、皆さんが好きな曲を知りたいので、まあ、その私の音楽のこういう 作曲とかがありますよとかいう話もしたいけど、
ああ皆さんがどの音楽が好きかっていうのが聞きたいってことですか、
うんうん、私ね昔ツイッターで、うん、スターウォーズの好きな音楽みたいなベスト5みたいな、
ああやってましたね、
そうハッシュタグつけたんですけど、うん、もう誰もやってくれなくて流行らなかったんで、
うん、
まあみんな
それをリベンジしたい
とそうそう好きな音楽を知りたいですね、
なるほどなるほど、
はい、うん、まあ、できたらあのオープニングタイトル以外でお願いしたいですね、
まあそらそうでしょうね、
うん、パラーンっていうのはもうみんな好きだから、
そらそうでしょ
う、うん、あれ以外でなんかベイビードライバー必死に語りすぎて声枯れてきた
大丈夫ですよ、
はい、というわけでじゃあその日本で日本というかね、
あなたの好きなスターウォーズミュージックと、
はい、
あなたの
好きな
自慢の
スターウォーズグッズの2本立てでいきましょう、
なるほど、
お便り募集しております、
はい、次回はじゃあ歩みの FM605 はもう丸ごとスターウォーズ、
そうですね、スターウォーズ特集、
しかも投稿企画ということですね、
そうですね、
はい、
まこちんのコーナーよりもお便りたくさん来るといいなと思ってます、
おおなるほどね、
はい、
泣ける映画バーサスってことですね、
いやそんな泣ける映画の方が応募しやすいに決まってるじゃないですか
いやいやまあでもねスターウォーズ好きな人多いんで、
うん、ぜひぜひ、はい、ジェダイのあラストジェダイか、うんうんうん、向けて盛り上がっていきましょう、
はい、IM の FM605 ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております、メッセージはシネマアクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします、皆様のメッセージをお待ちしております、
はい、というわけで来月はちょっとイレギュラーにお送りしますがよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
お願いします、
アイムの FM605 でした。